イエス様はペテロにだけ隠しなさい、私だ恐れることはないと言ったのではありません。弟子たちみんなにこういうふうに言われたんですけれども、ただ一人だけがイエス様の啓示に対して答えました。ペテロでしたね。28節、するとペテロが答えて言った、主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。主イエス様のご自身の表しに対して答えたのはペテロだけでした。私たちは一体どうしたらイエス様との親しい交わりに近づくことができるのでありましょうか。イエス様の啓示に対する私たちの答え方によってです。主が私であると言って私たちにご自身の表さごうとき、私たちはイエス様は私たちに決定を迫れます。ヨハネはイエス様に答えませんでした。ピリプも答えませんでした。ヤコブも同じです。ペテロだけがイエス様に答えました。するとペテロが答えて言った、主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。ペテロは自分自身にこのように言い聞かせました。イエス様がご自身の表されるとき、ご自身のためではなく私のためにご自身の表されるのだと。愛する皆さん、イエス様は言われました。私は道であり、誠であり、命であり、光であり、パンであると言われました。これはイエス様のご自身の啓示です。このイエス様の啓示に対する私たちの答えはどうでしょうか。決定しますか。ペテロのように答えますか。主よ、あなたは父の身元へ行く道ですか。自由と喜び、罪の許しへの道ですか。もしそうなら、私にここまで来いとお命じになってください。もしあなたが今、聖書を何も知っていないのでしたら、今日祈ることができます。主よ、あなたは心からの平和への道ですか。もしそうなら、私にここまで来いとお命じになってくださいと祈ることができます。主よ、あなたは光ですか。そうなら私にここまで来いとお命じになってください。私の真っ暗闇を光にしてください。主よ、あなたは命ですか。そうなら私にここまで来いとお命じになってください。私にどうか永遠の命を与えてください。主よ、あなたは真理ですか。もしそうなら私を身元に行かせてください。ここまで来いとお命じになってください。真理を私にお示しになってください。イエス様はご自身の明らかにされました。イエス様はあなたに私であると言われました。あなたはそれに対する答えを持っておられますか。イエス様はあなたの答えを待っています。今日私たちは我と我が胸に尋ねてみましょう。イエス様の啓示に対していつ私たちは答えたのでしょうか。もしあなたがまだ生まれ変わっていないならば、あなたは全然お答えしていません。神はあなたを救うためにご父の愛する御子イエス・キリストを死に渡されました。イエス・キリストの血潮はあなたの罪を負うために流されました。あなたはそれに答えたことがありますか。もしあなたがそれに答えていなければ、あなたは一番大きな罪を犯していることになります。あなたはその罪のために永遠に滅びてしまいます。その罪のためにあなたは喜びもなければ平和もありません。あなたがそれに答えるまで神の怒りがあなたの上にとどまります。主よ、もしあなたが私のために亡くなられたのでしたら、私を身元に行かせてください。ここまで来いとお命じになってください。主よ、もしあなたが私のために亡くなられたのでしたら、私に罪の許しの隠しのお与えになってください。 主よ、もしあなたが私のために亡くなられたのでしたら、私に新しい命をお与えになってください。あなたは今日こういうふうに答えようとは思いませんか。大部分の新約聖書の手紙を書いたパウロはなぜイエス様を信ずるようになったのでありましょうか。パウロはなぜイエス様を述べ伝える宣教者になったのでありましょうか。それはイエス様の啓示によってでした。ガラテヤ書1章中2節に、私はそれを人間からは受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのですと書いてあります。また中国説に、神が御子を私のうちに啓示することを良しとされたと書いてあります。そしてパウロはこのイエスの啓示に答えました。使徒行伝26章19節に、私は天からの啓示に背かなかったと書いてあります。私たちはどうしたらイエス様との親しい交わりに近づくことができるのでありましょうか。イエス様の啓示に対する私たちの答えによってです。もしあなたがキリスト者であるならば、もうすでにあなたはイエス様の啓示に対してお答えになったはずです。信者として私たちはもうすでにしばしばイエス様の啓示に対して答えてきました。しかしもし私たちの生活振り返るならば、自らを恥ずかしく思わないでしょうか。イエス様はしばしば困難な導きのさなかにおいてご自身の啓示されました。しかし私たちはそれに対して答えませんでした。そこには反抗、自分を愛すること、自分の思い、自分の計画と考えがありました。それによって私たちはイエス様の愛を退け、踏みにじったのです。どうしたらイエス・キリストとの親しい交わりに近づくことができるのでありましょうか。第3番目の答えはイエス様の召しによってです。主の召しによって私たちはイエス様との親しい交わりに入ることができます。ペトロはこのイエス様の召しを待たなければなりませんでした。ペトロはイエス様がお呼びになるまで待たねばなりませんでした。しかしイエス様はペトロをお呼びになりました。その時イエス様はペトロだけをお呼びになったんです。どうしてでしょうか。なぜならばペトロだけがイエス様の啓示に対して答えていたからです。もし私たちがイエス様の啓示に答えないならば、なんと大きな恵みがなくなってしまうことでしょう。私たちは多分信仰のうちを歩みたく思っているでしょう。しかしここまで来いというイエス様の言葉が絶えず先になければならないことを忘れないでください。29節イエスは来なさい、来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上へ歩いてイエスの方に行った。もしヨハネとヤコブもペテロのできることは俺たちもできると言ったようなあちことをやったらどうだったでしょう。その結果をここに描きたくないんですね。ペテロだけがイエス様に来なさいと呼ばれました。イエス様ご自身の、イエス様はご自身のあなたに表されましたでしょうか。あなたはお答えになったでしょうか。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命になってくださいと。ペテロはイエス様がおいでなさいと言われるまで待たねばなりませんでした。私たちもまたイエス様の召しを聞くまで待たねばなりません。しかしもし主イエス様がお呼びになったなら、行動を起こす時期です。チャンスです。もしイエス様がお呼びになったなら、 私たちは人を見てはならず、後ろを振り返ってはいけません。もしイエス様がお呼びになったなら、私たちは周囲に気を使ってはいけません。さて、イエス様はペテロに、来なさい、と言われました。ペテロは船から降り、水の上を歩きました。ペテロは水の上を歩きました。水がペテロを浮かしたのではなく、イエス様の言葉がペテロを水の上に浮かせたのです。もしイエス様が来なさいと召されたら、その時に大切なのは、実験して見ることではなく、イエス様の言葉を信ずることが大切です。もしイエス様が来なさいと言われたのなら、ためらってはいけません。待ってはいけません。振り返ってはいけません。環境を気にしてはいけません。もしイエス様が来なさいと言われたのならば、イエス様だけを見てください。他の人の言うことは気にも留めないことです。船に留まっておくべきだ。あらはいつも変わったことをするなどという他人の言葉には気を留めないことです。兄弟姉妹よ、救い主との生きた交わりが大切です。これは他の何者にも勝って大切です。ペテロは船から降りました。ペテロはイエス様の身元に近づこうと思ったからです。そしてペテロはイエス様の御言葉によって水の上に置きました。その前まではペテロは波に悩まされ、同じところを漕ぎ回っていました。しかし今はイエス様の言葉によって水の上を歩いています。そしてペテロはイエス様を見ています。最後に、私たちはどうしたらイエス様との親しい交わりに近づくことができるのでしょうか。4番目の答えは、信仰の従順によってです。しかし、信仰の従順は水を通らねばなりません。もし私たちがイエス様との親しい交わりに入りたいと思うならば、私たちは水を通らねばなりません。すなわちイエス様が来なさいと言い、私たちはそれに従うならば、水の中を通らねばなりません。攻撃と敵対の中を通らねばなりません。敵がやってくるのは当たり前の話です。悪魔はペテロがイエス様の身元に行くことを欲しませんでした。で、大嵐が来ました。ちょっとだけ3つの嵐について3箇所読んでみたいと思います。ヨブ記1章中9節に、そこでアラノの方から大風が吹いてきて、まあ大嵐でしたね。家の4隅を覆うち、それがお若い方々の上に倒れたので、皆様は死なれましたと書いてあります。大風によってヨブの7人の息子と3人の娘は一度に死んでしまったんです。私たちはこの大風が悪魔の仕業であること、そしてそれをも主が許されたことを知っています。悪魔は自分がしようと思っていることをすべて自分勝手にすることはできません。悪魔でさえも神の御目的が成就されるために用いられているに過ぎないんです。御座におられる主が全てを支配しておられるからです。ヨブは嵐によって自分の富、財産、名誉、地位、さらに子供、友達、そして助けてとしての妻をも失ってしまったんです。しかし、ヨブはこの苦しみを通して自分自身